さあ、日常生活の中で私たちが気をつけるポイントというのは何かありませんでしょうか。
あんまり自分で口の中を見るっていうことはしないかもしれないんですけども、鏡のある洗面台の前でですね、歯を磨くときにですね、たまに見てもらうというようなことは、早期発見につながる可能性があるかなと思います。ただ洗面台についているライトぐらいではなかなかそのライトが口の中に入ってきませんので、実際には口を開いてもよく見えないというようなことがあるかと思います。
はい。
そこで、懐中電灯とかですね、ペンライトみたいなもの、今どこでも売っておりますので、そういったもので自分の口をちょっと照らして、鏡で見てみるというようなことをするとよく見えて良いかもしれません。
はい。その時にこうピンク色ではなく白くなっていたり、
そうですね、白かったり赤かったり黒かったり、とにかく周りとちょっと色が違うぞっていうようなところを見つけた時には、注意が必要になってくるということですね。
子どもの頃ですけれども、扁桃腺が腫れていて自分でその腫れ具合を見たくて、鏡の前でペンライトを持って照らしてみたりしたことが、そういえばありましたけれども、これはもうセルフチェックという意味では、
いいですね。非常にいいと思いますね。
なるほど。ぜひ皆さんもセルフチェック定期的になさっていただきたいと思います。ではその他予防のために日常生活で気をつけてほしいという食生活も含めて何かありませんか。
はい。まずですね、体が元気であるということが一番大切だと思いますので、免疫力を保つために規則正しい生活をして、タバコは吸わない、お酒はほどほどにというようなのが大切であるというふうに思っております。で、さらにですね、口の中への過度な刺激、例えばこう歯がとんがっているところがあってベロにすごく強く当たってしまうとか、そういうふうなことがあるといけませんので、かかりつけ歯科医院でですね、定期的な歯科治療を行ってもらうというのも口腔がんの発症を予防するという観点からも重要であるというふうに思います。
はい。では先生、ここでしっかりと確認をしておきたいんですが、例えば口内炎などができたときに尖った歯のところでこうつい触ってしまってですとか、こじらせてしまうことも、あるんですけれども、そういったものとがんとは関係がないというところは言えるんですか。
基本的には関係ないんですけれども、ごく初期の段階だとそれがどっちだかわからないというようなことがあります。
なるほど。いずれにしてもいじめないでほしいということですね。
そうですね、
そうですか。健康診断、この春の時期、各企業そして学校個人でも行っていく時期だと思うんですけれども、先生のおっしゃられた体の他の部門ではエコーを取ったり MRI を取ったりということで発見につなげていくことが多いと思うんですけれども、この口腔がんに関してはセルフチェック、そして、時々歯科医師の方ということに頼るしかないという現状なんですかね。
そうですね。表面の疾患ですから、目で見るっていうのが一番大事ですので、それが最初の発見の糸口になります。
皮膚科のお医者様に相談なさるという方はどうなんでしょう。そんな糸口というか窓口になることはないですか。
そうですね、皮膚科の先生でも耳鼻科の先生でも内科の先生でもちょっと相談していただくっていうのは良いことだと思います。
こんな症状がそれではある場合はもうすぐに受診という、ここだけは守ってほしいというサインはありませんでしょうか。
そうですね、治療が遅れるっていうことが起こらないために、例えば口内炎、これ本当に口内炎だったらいいんですけれども、普通は口内炎だったら、1週間とか2週間とか放っておいても治ってしまいますよね。でその口内炎と自分が思っているものが例えば2週間経っても治らない、でこういうふうな場合にはこれが口腔がんの初期症状の可能性がありますので、かかりつけの歯科医院にまず相談することをお勧めいたします。でもちろん岩手医大を受診していただいても構いませんので、ここにはちょっと注意が必要かなと思っています。
はい。さあ、そしてまたこうがんになる前にというところでもポイントがあるわけですね。
そうですね。 で、先ほども申しましたけれども、口の粘膜は普通ピンク色なんですけども、目で見てそこに色の変化があるような場合ですね、白くなってしまったり、赤くなったり、そういうふうな変化があるときには、痛くなくてもですね、痛くなくても一度受診していただいた方が安心だと思います。
はい、間違いやすい病気というのも今口内炎の話は出てますけれども、その他にもあるんですか？
主にはですね、治らないと自分で思い込んでいる口内炎、これが、危ないですね。大きな病変であればもう見たら分かるんですけれども、小さな病変が、地味な病変ですね、が非常に分かりにくくて、難しい、鑑別が難しくなります。なかなか治らない口内炎、入れ歯の傷かなと思っていてなかなか治らない、の義歯によってできた歯肉の傷、こういうふうなものが実は口腔がんであったというようなことが多いですから、そこの点はちょっと気をつけていかなくちゃいけないところだと思っています。
はい、その治療方法の中で手術というお話がありましたが、どのような手術になるんですか？
これはがんの進行度によって異なるんですけれども、例えばベロですね、舌を例にとってお話ししますと、小さなものでは舌をちょっと切るというぐらいで、治ります。でこれ舌の部分切除と呼ばれていますけど、舌をそこのがんの部分だけ少し切り取る、こういう治療です。で、これが大きくなってきますと、ベロをこう半分以上取らなくちゃいけないというようなことが起こってきますと、形成外科の先生にお願いしてですね、他のところから組織を持ってきて、偽物のベロを作るような、そういう手術を組み合わせて行うというようなことになります。ですからそれはちょっと大変ですから、小さいうちに切り取ってしまっておいた方がいいですよね。
その偽物のベロということは、形は舌に似せて、ところが機能は
神経もつながっていませんから、ないわけですね、偽物ですから。ただ反対の本物のベロが偽物を引っ張りますから、それにつられて偽物のベロも動くということなので、ある程度動いてはもちろんくれるんですけれども、
現代の医学をもってしても再生というのは厳しいんですか？
今のところ厳しい状況にありますね。今はそういう治療が行われておりますから、これから今再生医療が進んでますから、そういう時代がやってくるのかもしれませんけども、もうちょっと時間がかかりそうですので、やはり早期発見、早期治療というところで対応していくのが一番良いと、現時点では一番良いというふうに思っています。
放射線治療、こちらは直接部位に放射線を当てていくという？
そうですね、放射線を発するような物質を、ベロのところに埋め込むような小宣言治療というのが小さながんでは有効だとされているんですが、できる施設がちょっと限られておりますので、そうですね、そういう治療ができない施設においては手術療法がやはり主体になるかというふうに思います。
抗がん剤、お薬もあるんですか？
お薬もあります。ただお薬はお薬だけで、この口のがんというのは治らないということが多いですから、あくまでもこれは補助的に用いられると、手術療法や放射線治療に、アシストとしてですね、用いられるということが多いです。
組み合わせて、また患者さんともコミュニケーションを取って、で理解をしてもらいながら進めていくということになるんですね。
はい、そうですね。
いろいろと伺ってきましたが、やはり口腔がんの場合も、その口腔がんになる前の段階、白板症での発見というのは、先生本当に大きい意義があるような気がするんですけれどもね。
本当ですね。がんになってしまってから治療をするのと、白板症の段階で治療するのでは、もう体に対する負担が全然違いますから、本当に早期発見で白板症の時にもう治療をしてしまうということであれば、体の負担もですね、少なくて済むと思います。
はい。 では先生、リスナーの皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。
はい、口のがん、口腔がんは目ですぐ見つけられるがんですから、2週間以上治らない口内炎があるような場合には、ちょっとほっとくかなっていうふうに思われて様子を見たりしないでですね、ぜひ受診していただきたいと思います。きっとそれが良い結果につながると思っています。